今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、この番組3月4日生放送でお届けしているんですけれども、気温は今日はだいぶ春めいてきたなっていう、そんな感じです。御所の梅も転んでいると聞いております。本当に、皆さんにとって楽しい春やってきたらいいなというふうに思います。さて今回は今本当に、朝から晩まで、この報道が、中心ではないでしょうか。今回はウクライナ情勢、世界はターニングポイントにある、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは世界の話といえばこの方です。大阪学院大学経営学部教授、中野保さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。中野さんは、シンクタンクジャーナルっていう毎週火曜日の、18時から生放送でお届けいただいている番組でもこのウクライナの情勢について、お話しされてたなと思うんですが、どうでしょうか。その、シンクタンカー中野保さんがご覧になって、今のこの世界の情勢っていうのはどういう見立てになるんでしょうか。
そうですね、プーチン大統領、今69歳
ね、1952年生まれ、誕生日まだということですね。
そうですね、もうすぐ70歳ということなんですけどね、この30年の動きが大事だと思ってて、実は偶然1989年の11月の9日ベルリンの壁が崩壊した時、僕ウィーンにいたんですね。国連職員で、アフリカから入って1ヶ月目ぐらいなんですね、でその時プーチン大統領はドイツに
ドレスデンで KGB でその事務所に勤務されてましたですね。
それからこう30年の動きというか、すぐ2年弱ですね、ソビエトユニオンが崩壊して、
そうです、レニングラードに戻ってもうすぐにソ連が崩壊した、
大学の副学長もされたみたいでね、そのレニングラード大学も大、でそういうふうにね、こうずっと辿ってみると、やっぱりプーチン大統領はルサンチマンというニーチェが言った、要するに復讐の、感情に燃えてた人で、やっぱり強い、ソビエト、それがこんな形になったんで、ずっとこの機会を狙ってたと思うんですね、でもう一つはやっぱりね、僕これ分析するにあたってアメリカの多くのシンクタンクが言ってるんですけれども、彼個人というか、本当小さなサークルでやったことやと思うんですね。で彼のやっぱり心理状態を分析すべきであるということからいくと、やっぱりね、外交安全保障とかいろんなこう、ディプロマシーのことを通用しないようなねことになってて、特に、最初の思惑は大きく外れたと思うんですね。
ちょっと時間が、30分番組なので、その理由は、根源は、今起こっていることの根源は、そのプーチンさんの、考え方、歴史に起因しているのではないかなというところで、さっきおっしゃった、1989年ウィーンにおられた時のベルリンの壁崩壊を目の当たりにして、その時、プーチンさんは KGB に勤務してたと、それを まず目の当たりにして、で2年後に、ソ連が崩壊したという、そういう人民の力で、政権って崩壊するんだということを、目の当たりにしたというのが、プーチンさんにとって、トラウマじゃないですけど、それが重要な今に至るこう何かを作っているという、そういうことと考えてよろしいんでしょうか。
NATO がどんどん 東方の方にね、東の方に拡大していったと、はい、でまた
ルーマニアやら、
うん、はい、もう一つは最近そのアメリカが世界の警察官を辞めたりですね、バイデン大統領が特に門領主義というか自国中心で、はい、で資本主義にまあ問題あるとかいろんな言われてますね、はい、まあ、国家資本主義中国の方が強いと、だから、はい、そこで多分プーチンは何か歴史に残る何かができるかもしれないという錯覚というか、そこに陥ったところに問題あると思うんですかね。
そういうことなんですかね、
うん、
そのこうロシア帝国、その、うん、崩壊する前のソ連、それよりも前の、うん、もっとこう力があったロシア帝国をこう、まあ、夢見るはずはないと思うんですが、まあ、そういうものを目指すっていうところはあるんでしょうか。
やっぱりそうだと思います。っていうのは、
はい、
もともとあったものを取り返そうということですから、我々の見方はねまた 違った見方は現在してますけれども、もともとその白ロシアにしてみても、ね、ウクライナにしてみても、
はい、
ロシアにしてみてもこう兄弟みたいなもんで、
スラブ同じ、
そうですね、
プーチンさんが言ってはりますね。
そうですね。そしてキエフというのは京都みたいなとこ、姉妹都市でもあってね、はい、すごい美しいとこであると。
そうです、
ね、で北京オリンピックで、まあ、習近平国家主席と会った時にそういう話はねどうか分かんないけれども、とりあえず、米中がデカップリング分断してる中で何かできるというようなね、特になんかそのもっと簡単にできるというふうに多分思った節があると思うんですね。ゼレンスキー大統領がコメディアン上がりの思想でもあって、そんな強いイメージがないですね。ここまで抵抗すると思わなかったところに誤算があったと思いますけどね。
あ、本当だとその北京オリンピックの間に、あ、終わってから、
終わってから、
まあ、パラリンピックが始まる前ぐらいに、うんうん、進行を果たすことができると踏んでたという
と思いますけどね。
まあ、その、プーチンさんの、まあ、誤算と言われる、みんないろんな人がコメントされてるんですけど、それは、まあ、どういう理由でそういうことが起こったんでしょうか。
僕は多分明らかに、まあ、あまり多くの人は言ってないとこから僕はそう思ったのはですね、
はい、
やっぱり GAFAM という、まあ、SNS ですね、作ったアメリカのソーシャルネットワークサービスが大体アメリカの西海岸で作りましたね、
はい、
アップルも含めて、
はい、
でそういうところの力によって、はい、ゼレンスキー大統領もうちから SNS 使って世界に発信して、
大統領府から今も発信されてますね、
う
ん
う
ん、
だから情報発信の力と核兵器はどちらが強いかというと、やっぱり僕は情報っていうかそういうのは強いというふうに信じたいんですね。
まあ信じたいですね、うん、本当に。
だからね、それは今すごい世界の新しい国際秩序の構築にあたって、今本当に世界がやっぱりすごくゼレンスキー大統領に対して本当に彼の支持率 90%何ということで、世界中がやっぱり彼サポートしてますね、
はい、
でプーチン大統領はすごい、まあ、孤独に落ち、孤立してるというね、その状況の中で、ロシアにおいてもすごく反戦のね、こうイメージが広がってると、世界中広がってると、やっぱりその人間のヒューマニティでやっぱり解決しなければ、プーチンドクトリンという言葉あんまり、ね、使われてない言葉が分かんないけども、力で、どんどんこう国を変えていくというのが認められたら非常に怖いことになるんで、僕はもうこのコミュニティラジオでももっとそういうことを発信すべきだと思ってて、要するに世界中が、こう今までの普通の戦争、まあ、核が、ね、ある状況において、これやっぱり覇権安定型というか力では勝てないと思うの絶対。だからサイバーとかもそうだし、情報合戦もそうだし、それは僕は2500年前の孫武がやった孫子の兵法、戦わずして勝つとか、あるいは情報合戦とかで、特に言ってるのは経済制裁、兵糧攻めは絶対成功しないと言われてて、孫子の兵法ではですね。でそれ誰が解決できるかといったら僕は中国かなというふうに強く思ってるんですから、ね、
あ、そうですか、
うん、
こう15分番組のようにお話がトントントントンと行くんですけれど、うんうん、まずそのプーチンの誤算というところで言うと、やっぱりそのロシア国内でのその皆さんの動き、それから、ウクライナの民衆、ゼレンスキー大統領をはじめ、 民衆のその抵抗の、度合いが想像よりも、みんな頑張ってるというところですよね。 それから国際世論がこんなに一致して協力して、自分に向かってくるとは計算、これも計算が外れたというところでしょうか。
ロシアにとったら、
そうですね、ロシアにとったら全部ロシアにとってという、うん、話になるんですが、そういうところでしょうか。
だと思いますけどね。特に国連でね、
はい、
安保理においてはロシアが議長なんで拒否権使われて当たり前ですけれども、はい、総会というあれ40年ぶりぐらいですね。40年ぶりぐらいにそうやって圧倒的
国連総会、ね、緊急特別
緊急特別
会合、はい、
の中国が危険に回ったこととか、まあ、インドもそうです、はい、それは非常に大きなことだと思うんですね、
はい、
賛成にっていうか簡単に回らなかったというのはね、ほんの一部の国だけですね、だからやっぱり世界はやっぱりすごいみんなこう平和特にを求めてて、特にコロナ3年目であるしね、そのパンデミックだこういうことにやっぱり今まで以上に平和のありがたみっていうのはねやっぱり多くの人分かってて、で一人だけですよ、プーチンだけ、彼まあ一人でやったようなことですからね。そこで解決策はやっぱり彼に対してどうするかというね、多分アメリカはひょっとすればNATO っていう、これジョークですけどノーアクショントークオンリーっていう言葉があって、まさに何もしない、これ20年前に聞いた言葉で、 NATO は何も動かない、それは、ウクライナが NATO のメンバーでないからということね、 EU に入ろうとしてもそれはまあ時間かかることであると、それ以上にやっぱアメリカが全く動かないというのは、まあ、中間選挙のこともありますけれども、僕なんかすごくね CIA とかもう裏で働いてると思いますけどね。
そうです
ね、やってると思いますけどね、そう思いたいですけどね。
あ、そうですね、この前昨日かおとつい一般教書演説がありましたですよね、うん、はい、そこでバイデンさんの演説聞いてて、プーチンさんをまず呼び捨てにしてどうたらこうたらっていうね、うんうん、話がありますが、プーチン一人の責任だとか、結構追い込み型っていうか、そう追い込むという解決策で良いのだろうかっていうふうに思った人もあるかなって思うんですが、うん、そのあたりいかがでしょうか。
いや、僕はステートオブユニオンで一般競争演説聞いて、
はい、
2003年かブッシュ大統領の演説、僕その時ワシントンにいたんですけどね、はい、思い出すんですけど、それは悪の数字ということで、数字ということで
悪の数字国、
まあ、
北朝鮮とか、
イラク、ね、北朝鮮、イラクの、はい、フセイン大統領ね、実はフセイン大統領を抹殺しましたからね、あと時間かけてね、あのと同じように
そっかそっか演説した後に
そう、まあ、演説でだいぶ経って、それからすぐ進行していったんですね、
はい、
ったと思うんですけどね、3月、1月でやって、その2ヶ月後ですからね、1ヶ月2ヶ月後で出ていったと。特にあれは 9/11 の後の一つの仕返しでもあるというアフガンもそうですけどね、
はい、
考えたら、まあバイデン大統領はそこまで強いか分かんないですけれども、まあ、考えてみれば、まあ、核戦争になるか、こうなったら大変なことになるんで、だからその時戦略としてやっぱりその松岡さんおっしゃったように、プーチン大統領を取り巻く一つのこう、ね、レニングラード出身のその人が固めてるんで、そこさえ潰したらいいという考え方あると思いますけどね。
そのインナーサークルなかなかすごいですね。KGB 出身 の同僚をこう呼び込んで、そのプーチンさんも合わせて、同僚じゃない人はたった一人で、合わせて5人で、あそこの、港、あれチェチェン、
うん、
チェチェンじゃないです、
オデッサ、
2000、うん、14年のその進行も、うん、
クリミア半島、
まあ、いろんな重要大なことをその、同僚4人で決めているというところが、うん、なんとも早というところで、かなりリスキーですね。
偶然にもゼレンスキーも同じですね、全部同じ、
そうです ね、
ね、その大統領の
署名というか民主の
国民の力、はあ、偶然同じ感じでね、面白いですね、それはね、
本当ですね、うん、何が良いのか何が悪いのかというところでなかなか難しいですね。そうすると
すごい応援したい気持ちにね、
はい、
彼の こう SNS で発信してる姿を見たら、なんかやっぱり世界はすごくそのなんていうかな、まるで、ネットフリックス見てるみたいな感じでね、これ本当かっていうのが核戦争っていうね、これ20世紀、今日ね、この20世紀の今日こんなこと起こると思ってないのに実際それが起こってて、でそれを命がけでやってる姿見たら、まあね、やっぱり応援したく なりますね。
あのこの今日のそのタイトルは、その世界はターニングポイントにあるというところは、うん、その第二次世界大戦から、今年で77年ですよね、
うん、
でそのターニングポイントに第三次世界大戦という言葉を、国防省、あのロシアのあの人なんて言うんでしたっけがこう口にしたっていうところで、それってそういう可能性ってやっぱりこうはらんだ問題でしょうか。
いや限りなく近い、違います、
ね、限りなく近い、
近いって誰が見ても、
はい、
プーチンは核兵器っていうのを匂わしてるから、それ戦略的戦術的いろんなね、大陸の弾道まで使わないけれども核に近いような形でもう使うと言ってるでしょ。
そうですね、
だから限りなく近い、違います、
こういろいろ単に侵攻したというだけじゃなくて、うん、すごくリスキーな、そういう中野さんがご自身の番組でおっしゃってたと思うんですけれども、その第二次世界大戦も戦争っていうのは、そんなに大きな、出来事から起こると思ったらそうではないというところですよね。
そうですね、第二次世界大戦もそうですね、オスリーのね、はい、第二次世界大戦見てみてもそうだし、まあ、ヒトラーとプーチン比べてみたらなんかプーチンの方が怖そうな感じしません、今の。
まあヒトラーはある意味分かりやすいとも言えるというか、うん、
ヒトラーも考えたら第一次で負けて賠償金を思いっきり捉えてナチが出てきたと、ファシズムが出てきたと、
はい、
それをこう30年の、まあ、いわゆる冷戦構造でですね、アメリカに徹底的にやられたと、
はい、
でその自分が持ってたロシア、あのソビエトの土地全部取り返そうと、それをずっと考えたと思うんですけどね。でそれは今
そのプーチンさんだというところをみんながやっぱり理解するっていうか、プーチンさんの立場に立って考えればそういうことなんだということをまず思うとだいぶ違いますね、うんうん、
だから戦略的に考えた場合に、核兵器のことを考えると本当に怖いけれども、これがロシアの小さいサークルってね、グループでできてるというのは救われたところで、それが全部例えば日本なんて天皇がいて 軍部がいて、日本国民が全部それに対して、もう負ける戦争を やる最後だけど、ロシアの場合はそうでなくって、反対にウクライナが本当にやる気ですからね、祖国取るためにね。だからその、やっぱり士気というか、やっぱり圧倒的にウクライナの方が高い。
今おっしゃってるのは、うん、その国を挙げてっていうわけではなくて、
そうでしょう、
その狭いあの KGB 時代の仲間たちのその数人と言われる中で決めて、物事を決めてやってるんだから、まだそれは救いだというふうに。
そうですね、軍事演習保ってきたのに
っていう、
ね、入ってきたでしょ、
はい、
でウクライナの場合は志願兵で全く違うでしょ、
はい、
だからそう思いたいけれどもそうなってないというのはね、やっぱり10倍軍事力の差があるとか、
はい、
考えたらね、いやどうなるかっていうのは全くね、
はい、
それはやっぱり自分の希望的観測だと言われるけども、やっぱり一人の人間がこういうことやると本当に怖いですね。
そりゃそうですね、はい、
本当にそうですね。北朝鮮もそうかもしれないし、で僕はここで絶対言いたいと思ってたのはですね、
この後もお話は続きます、うん、はいはい、
thank you.
今日からグリーンコミュニケーション、引き続き、大阪学院大学経営学部教授中野保さんにお話を伺います。今回その国連ってどうなのかっていう、こう役に立たない国連という、そういう枕言葉がつく場合もあるんですが、今回は国連が機能したのかどうなのかというところを、まず国連に勤めておられた中野さんに伺いたいんですが、
僕は明らかに、国連ってね、役に立たないようだけど、はい、やっぱり第二次世界大戦を経て、まあ第一次世界大戦で国際連盟失敗して国連ができたら、今回のことを見たらやっぱり国連しかないと思うんですね。やっぱりこういうある国がそう、まあ、いわゆる侵略行為した場合に誰がまとめるかというと、まず世界の193か4か分かんないけど、そういう国々 ね、だからあの安保理では絶対ね拒否権があるから行かなかったも、
や
っ
ぱりその常任理事国が、うん、そのソ連や中国が、うん、拒否したら拒否権を持ってるっていうところが非常に問題じゃないですか。
いやだけど国連ってそもそも戦勝国が作ったところなんで、
はい、そうですね、
それぞれ変えられない、誰も分かって
て変えられないんですかね。
いや変えら今変えようとしても
変えるべき時が来たっていう気もしますが、
非常任理事国10カ国が15でしょ全部、
はい、
だけど変えられないというか、やっぱりそれ以上に国連っていうのはやっぱり今回40年ぶりに起こったみたいに、はい、総会でみんなが意見言ってね、でそれが SNS とか世界中の要するに、
この国はこんなふうにコメントしたっていうことがちゃんと発信されてますよね。
そうですね、アフリカの小さな国であってもね、
はい、
でそこからいくとね、やっぱりね、誰がどの国がね、例えば米中が戦ってアメリカは、まあ、なかなかできない、選挙もあるしね、一番できるのは僕は中国というふうにね、すごく思うんで、思われません。
いや、それではですね、まあ、時間がだいぶ、経ったので、誰がこのプーチンの動きを、ロシアの動きを止めることができるのかという、この、見立てをぜひお願いしたいんですが、
いや僕は中国だと思ってて、
はい、
なぜかというと、その理由はですね、いわゆるスイフトが何かで孤立した場合に、やっぱり西側の協力なければやっぱり中国しかないということと、もう一つは中国という国はですね、今までこう侵略とか案外やってない国、そうですね、やってなくて、でウクライナと非常に関係強くて、
はい、
領内ですか、軍艦もそうだし関係あるということ で、
ウクライナから買ってるんですよね、うん、ロシアの兵器を、
う
ん、
そうそう、日本の奥の人は台湾海峡の問題絡めて、こういう力でやったら中国もそうするというけれども、僕の考えはほっといても中国で強くなるって、
はい、
そうですね、強くなっていくと、いくら頑張ってもね、中国のパワーというのはすごいと、今特に北京オリンピック見ても、デジタル IT 関係ね、デジタルの強い、すごいと、強いと、
はい、
で日本はそういう中国の良さを示してないけれども、うん、中国としたら急いで台湾出ていくよりか、時間が経てば軍事力も経済力も強くなるかという考え方であるとすると、今やっぱり、ロシアに対していろいろと言った方がいいと。それはなぜかというと、僕はキッシンジャーがニクソンと毛沢東君でやるときに、周恩来でやるときに、冷戦に勝つためには中国を味方にしたらいい、中国の方からパキスタンを通じてアメリカに頼んできて、中国とアメリカが組んだから当時の強いソビエトを滅ぼすことができたと。今のソビエト、ロシアはそう強くないけれども、そういう感覚でいけばですね、今までアメリカデカップリング、中国と言ったけれども、中国とアメリカの利益も、核とかこういう侵略行為に対して利益が共通の合致点があるんで、そこをうまくやるということだと思いますけどね。
中国、ロシアが今やっているこのやり方は、
う
ん、中国が望まないところまで来ているという、 その国連での
そうですね、
お話があったかなって思うんですが、うんうん、それはそれをこう、ある意味表現しているかもしれない。
そうですね、そこまでやろうと思ってなかったということと、
はい、
もう一つロシアとインドが仲がいいということ で、中国がもし知らなかったらインドに行くと思うな、
ロシア
は。だからそれは結構中国が嫌がってることで、
はい、
もし僕が中国人だったら、孫子の兵法使うんだったら、
はい、
戦わずに勝つというのは、うまくこの今核兵器を使う瞬間、そこにやっぱり仲裁に入るのは中国 だと思うんですよね、
はい、その核兵器核の威嚇というのをプーチンさんがしたというところが非常に今こう皆さんが問題にしているところなんですが、今日3月4日の朝のニュースで言うと原子力発電所ウクライナで一番大きい原子力発電所を攻撃したというニュースが伝わってきましたが、で火災が発生していると原子炉がどうのこうのっていう状況ではなさそうなんですが、あれですね、核兵器使わなくても原子力発電所自体がある意味そういう核兵器をそこに内部に持っているようなものなんだなとつくづく感じました。
チェルノブイリの近くまで行ったんですけどね、チェルノブイリのね
行かれました
か、だから行ったし、はい、今回のこともだけど IAEA は言ってるけどちゃんと例えばこんな状況でもね、
はい、
コロナのことも誰も言わないし地下にいてもね、はい、それと同じように原子力のことも本当のこと言ってないかも分かんないですよ、どうなってるか。戦争中だから。
そうですか、うん、結構何か重大なことが起こっててもそれがニュースとして伝わるかといえばそうでもないかも。い
や、それ以上のことが今起こってるということは違います。
あ、
国自体が滅びるということですから、
はい、
原子力大丈夫だと思います。それどころではないというのが本音と思いますけどね、
はい、あ、そうですか、はい、そして、ロシア国内のその国民の力が、唯一プーチンを止めることができるという人もありますが、それはなかなか時間がかかることですよね。
そうですね、
はい、で中野さんが今おっしゃったようにやっぱりその過去にも例があるようにその中国の力をアメリカが借りてプーチンさんの動きを止めるというのが一番現実的なんでしょうか。
そうだと思いますけど中国から見てもそうやと思うんですね。反対に別にアメリカから見なくても中国から見れば、
はい、
プーチンが暴走したと。で当然ね、思想的には近いんで協力したいけれども、
はい、
もし仮にプーチンから政権変わればすごくやっぱりいいと思うんですね。レジムチェンジというか、はい、だからそれを
違う国になりますよね、
うん、
そうすると
そうするとなんか希望が湧いてくるでしょう。
それは世界にとってなんかいいことですね、
う
ん、
そうですね。
それできるでしょうか。
まだ戦争全面戦争になったり核戦争を、起こるというんだったらそっちの方に思い切りこう力をね多分裏で やってると思いますけれども、そういうレジムチェンジっていうことをやっぱり考えたらいいと思いますけどね。希望しますけど、そういうことを
プーチンさんの立場になったらそれは自分のある意味命がなくなるっていうことですよね。そうすると、
うん、
プーチンさんにとっては一番こう恐ろしいことっていうかあってはならないこと、う
ん、だけどここまで行ったらどうなんですかね、はい、彼自身どこまでね、
はい、
情報あるか分かんないけどもう半分
諦めてますか
ね、そうだったら怖いですね。急走なんとかだね、猫を見つかるみたいなね。だからまさにそういう今瀬戸際というか、最初はターニングポイントというのはそういうことだと思いますからね。
そうですか。そう、私たち日本人は何をすべきなんでしょうか。
やっぱこうしてコミュニティ放送もそうだし、
はい、
世界にこう今発信できるんでやっぱりみんながそういうふうにヒューマニティというかね、で特に被爆国ですからね、日本が一番言うべきだと思いますけどね、
はい、
もっと
そうですね、はい、こう難民を受け入れるというふうに表明されたことはすごく嬉しいなというふうに思いましたね。ポーランドの皆さんのこうやっぱボランティア精神すごいですね。
すごいですね、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。